Levit mai pom, rutit mai bre, blisit mai fu. Love is my fault, truth is my breath, bliss is my fault.
Love is my fault, truth is my breath, bliss is my fault.
My life is my message, expansion is my life, my life is my My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion is my life.
No season for love, no reason for love, no birth, no death.
Om Shri Sai Ram, Radio Sai Japan 2019年9月号をお届けします。先月号に引き続き、昨年の10月、関西地域合同サーダナキャンプで行われましたシーターラーム博士ご夫妻による9つの行動規定のワークショップの模様、そしてバクティークラブよりサイが語るバガバットギーターバクティーヨーガのショーをお届けします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラー SSIOJ 事務局です。ようやく暑さが和らいでまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。近年の異常気象、プラスチックごみによる環境汚染などの地球環境問題、社会的には国家間の不調和、各国の国内における不調和など大変多くの問題が発生しております。これらの問題は他でもない私たち自身、人類が作り出しているものです。しかしながら私たちはこれらの問題を自分のせいではなく他人や他国のせいにしてしまうという大変傲慢で身勝手な考え方が社会全体に、そして国家間に蔓延しております。このような身勝手な考え方や振る舞いをしている未熟な精神状態のままでは、地球上の人類の行く末は一体どのようになってしまうことでしょうか。そのような中、私たちは冷静が重視されるこれからの新しい時代をスワミと共に作り上げていくことが大切になります。才の理想に従った生き方、すなわち真理に基づいた正義ある行動を平安と愛に満ちた心で、寛容謙虚さという非暴力の態度で行うことが求められています。どのような環境にあったとしても、私たちは才の理想に従った生き方を明るく楽しくサットサングとともに行っていければと思います。それでは2019年9月度10月度のご案内をいたします。全国サードナキャンプのご案内です。9月21日土曜日から22日日曜日の2日間にわたり、静岡県掛川市嬬恋リゾート彩の里で全国サードナキャンプが開催されます。今年のテーマは Be Happy, Be Happy, Be Happy です。全国から集まる彩ファミリーの皆様とスワミとの絆を深めることのできるとても貴重な機会です。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。日時は2019年9月21日土曜日13時から翌22日日曜日16時30分申し込み等に関する詳細は SSIOJ ホームページをご参照ください。お祭りの予定です。9月2日月曜日、ガネーシャ・チャトルティ、10月8日火曜日、ビジェア・ダシャミ、10月20日日曜日、サイ・アバターの日が予定されております。記念祭は9月の 帯広グループ、宮城グループ。10月度、多摩グループ、新潟グループ、福岡グループ、東京センター、京都センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーシュリーサイラーン。
シーターラーム博士ご夫妻による9つの行動規定のワークショップの模様をお届けします。
It is also important for you also to think in that way. If there are 9-point code, why are we starting from point number 4?Because that is what we start, right? We all come to bhajan. That is point number 4 and 5. 4 is seva in your list and 5 is bhajan singing. Why do we start from 5? We should be starting from 1 or 2 or 3. I ask like that.
で例えばシータラームさんの頭の中ではスワミはなんでバジャンを1番にしなかったんだろうかというのは普通最低最のオーガニゼーションに入ったらバジャンから活動を始めますのでじゃあバジャンが1番なんべとなんでバジャン5番なんですかそういうところからも考えてたわけです。
So if you look at it, that sequence was not wrongly given. 1, 2 and 3 was homework. 4, 5 and 6 was classwork or group work.
実はですね、このスワミの順番というのも非常に意味があることが分かりまして、1番、2番、3番に書かれている内容というのは、個人であるいは自宅ですること。4番、5番、6番というのは地域であるいはグループでする活動だったというふうにその活動の規模で実は順番付けられていることが分かりました。
We're going to use that understanding to also respond to some of your concerns or questions because we asked Koyama-san to collect questions from you on what are your challenges to implement the 9-point code and we need toDwell deeply into that. First to understand its relevance. Then we need to find out how do we overcome. Because as we discussed in the morning...
それではですね、小山さんを通じて9つの行動規定の実践に難しいことがあったらということでいろいろと質問とかアンケートをいただいておりましたけども、それをお答えする前に、このスワミがどのような、この心との行動規定の順番にどういう意味を持たせていたかということでこの表についてイメージをきちんと持っていただくことが大事になってきています。で先ほど申し上げましたけど 1,2,3 は個人家は家でやる活動 4,5,6 がグループあるいはセンターみたいな地域での活動になります。
See, many questions are related to in my officeI cannot tell I do bhajan. In my office, I cannot tell I do meditation. In my family, they are opposed to Swami. They are opposed to 9-point code. They don't understand. So these are common issues, not with Osaka alone, but throughout the world. Even in India, throughout the world,many people have Sai allergy. Okay? So, let us look at the 9-point code, not for Sai devotees, but as a universal. So, let's change our lens, how we look at it.
はい、ここで物の視点を考えてみたいと思います。皆さんよくここでお問題となっているのを、私は会社でベジタリアンであることを言えないとか、バジャンを歌っていることを言えないとか、あるいは自宅に行っても家族の理解が得られないので家族バジャンができないとか、いろいろとお悩みがありますけども、そこでスワミとかサイとかインドっていうのを全部置いといて、あらゆる宗教に、あるいは宗教以外でも普遍的に使われる行動規定だと。そうなんだと、サイとかバジャンとか、この我々の知っている固有名詞を全部捨てて、誰にでもわかる、誰にでも話せる内容だという目でもう一回、この9つの行動規定を見てください。
So what is important in that is the 4, 5, 6 are what, using the name of Bhagavan, we have Sai Center and Sai Organization, where it is a collective activity for us to, each of us to help each other. That is the idea of the 9-point code. So it is a community level activity that we are doing. So we are together once a week, we sing bhajan, once a month we do seva, once a week or once a month we do study circle. So all these are activities that we do together so that we are able to help each other out. But the main purpose of that is each one of us can go home to our families and in our own places to be able to do the 1, 2, and 3. That is what we should find out. 4, 5, 6 will help us do 1, 2, 3 better.
それで、まず1、2、3は自宅ですることなんですが、その前に4、5、6をこのように我々が集まってお互いに助け合いながら、バジャンなり、あるいはセバなり、あるいは教育なりをすることによって、バルビカスなど、あるいは EHV などをすることによって、何ができるかというと、その結果として自宅で本来やりづらかった1番、2番、3番の9つの行動規定の実践がやりやすくなってくるんです。
Or to put it other way,And this is what we should discuss and the questions are related to that. If 1, 2, 3 is not improving, our 4, 5, 6 is not good enough.
ところが逆にですね、1、2、3番、自宅で家庭でやってることが改善しないと、4番、5番、6番が十分スワミにお喜びになるレベルに向上しないんだそうです。4、5、6だけやってて1、2、3ができてないと、4、5、6は効果が限られてしまう。先に進めなくなってくるんです。
前の進め。あ、これこれ。Let's now review the 1, 2, 3 properly.
So I want to ask you now, what is 1? Based on, now you saw a drama here, can you tell me, what is your understanding of 1?
それでは、まあ、今日ドラマを見たり、見させてもらったりしましたけども、我々が9つの行動規定の1番をどう理解しているかについて話してください。はい、手を挙げないと、藤沢山さんがいきなりマイクを無茶振りして、はいと声で渡しますので、それで1番をお答えください。
1番っていうのは、自分と神様との関係を深める、神様との大切なコミュニケーションだと思います。
Now try to answer that. Suppose you did not know anything about Sathya Sai Baba's teachings, or you have to explain that to somebody who does not know anything about Sathya Sai Baba.
What is one?
What is one? Explain.
はい、それでは。
That is what we should understand.
それでは、スワミのキリサじゃなくて、何にもスワミのことをご存じない方に、この9つの行動規定の1番について説明するとしたら、どういう説明の仕方になるでしょうか。
スワミの経営者だ
な、ない方、全くスワミのことを知らない方に9つの行動規定を1番を説明するとしたらどういうふうに説明しますか、あるいはどういうふうに感じてますか、スワミ用語を使わずに1番をどういうふうに説明しますか、
スワミの経営者じゃない方に説明するということですか、
あるいは自分が経営者じゃないと仮定したら1番はどういうふうに感じますか、なるべくそのスワミ用語を使わずにバジャンとかベーダとか使わずに1番ってどういうことでしょう、
難しいな、日々の祈りと瞑想のことを一般的に言うんですか、
もうまあそれでも日々の祈りと瞑想でも構わないんです、実は答えとしてはね、それでも答えとしてそれでもいいんですよ、なんでするかってことですね、じゃあ、ね、どう思いますか、日々の祈りと瞑想をするとどうなりますか、どう思いますか、そんなのめんどくさいからやんないよと思いますか、
まあ、一般的にはやらないですね、
はい、That is also a good answer.
それは決して間違ったアンサーでは答えではありません、なんか手を挙げた方がおられますので、あ、こちらで手を挙げ、もう一方、
一般的に言ったら自助努力という自分で自分自身を助けることじゃないんですかね、
セルフヘルピング、
毎日愛と感謝の心で生きる、う
ん、OK ね、
もう一人 OK、 Then go to number two
after. 朝祈ることによって一日を平安に穏やかに過ごせるように、
OK、 So now what Swami is asking us to do is, he's not asking us to do something new. He's asking us to go back to our own tradition and culture. What did your grandparents, what did your great grandparents do in those days? Did they pray every day? Did they do anything?
ここで思い出してほしいのは、スワミの教えっていうのは先ほど申し上げましたけど、全世界普遍的なものです。で、それは各地域の伝統に根付いて、スワミよくおっしゃってましたね。その地域の伝統に基づいて動きなさいと。例えば私のおばあちゃんというのは、私が子供の頃は毎朝お経を唱えておりました。そういうおじいちゃんとかおばあちゃん、あるいは親を覚えてらっしゃる方おられませんか？あるいは毎日神棚に祈りをして、お水を替えてましたとか。
See, now so many hands are going up. So that is one way to answer. We are becoming more aware of our culture and tradition, but we are now doing a proper training to become good at it. It is like going to the gym to really get proper exercise rather than like old times where they carried pots of water and they also did exercise.
仮にですね、比較をしますと、各宗教の基づいて、例えばお経とかを唱え、水ごりをしているということも霊性修行ではありますが、スワミの、処方箋による9つの行動規定のやり方ですと、トレーナー付きで科学的に測定して行うジムでのトレーニングのように、その効果に大きな違いが出てきますが、宗教を外して、世界を外してしまえば、実は一番というのは昔から各地の伝統に基づいて行われてきたことです。
See, we will, explain, I will explain to you how we practice number one. Imagine you're not Sai devotee, you don't know Sai Baba, you have no tradition, no culture of prayer in your family. Imagine.
家庭で我々のお父さんお母さんは何にも宗教的に興味がないからそういうことを一切やってなくて、宗教的なこととか霊性的なことは何にも勉強したこともあるいは経験したことはないと自分で仮定してください。
How will I follow number one?
じゃあどうやって一番をやりますか？やらなければいけないとなったら。
So what do I tell my teachers, my patients, my doctors? I will give you one example.
そこで私が実際に私の先生とか私のお医者同僚のお医者さんとかあるいは教師の方にこのように言っております。
I had one patient, with a kind of cancer. It's a rare form of cancer.
実はティータラマさん、ラータさんは今病院で癌の、非常に難しい癌の、対する患者さんも持っていらっしゃいますし、研究の方で癌の専門医を教育されている立場におられて、日本人の患者さんも見ておられます。ある特殊な癌だったので難しいということでティータラさん、ラータさんのところにやってこられました。
So she came to me with a report and it was a bad report. So before breaking the bad newsI just asked her, "Do you believe in God?"
それで試験結果が見たら非常に悪い検査結果が出てきたんで、この悪い検査結果をその女性に話す前に、またラタさんもおっしゃいました。あなたは神を信じますかと。
Immediately she stood up. Yeah, 私たちは宗教ないんです。I have no religion. I don't believe in God.
私は神を信じてませんとその方はおっしゃいました。
So I said, you have to have faith in something because you have come to me. You have faith in me, so you came to me.
あなたは何かを信じているはずなんです。何かを頼っているはずなんです。さもなければなんでがんの専門医である私にところに来たんですか。がんの専門医であるということに頼ったから私のところに来たんじゃないんですか。
Doctor is not God, but you have faith.In the doctor, that the doctor can do something which another person cannot, so you have come to me. でしょ？
で、専門医の方は、いや、神ではないです。神ではないですけど、普通の人ではできない何かを専門医としてすることができるとあなたが信じたから、あなたは私のところに来たんでしょって話だと。
So what I did, I called her. I had a group of doctors with whom we work. And None of these doctors pray. They don't have any God's photo. They don't pray. But we had an interesting way to bring the prayer. What did I do? I picked up a stone. I will tell it without break. Then you can explain.
Yes.
It's long.
Yes, mom.
So we sat like a circle. Every doctor has some experience with a very difficult case, and he or she tried something to get the patient well, and he learned something from it. That he put his faith in the books, textbook, or in the experience of another doctor, or he tried some innovation like that, he learned something. So we sat with the stone, and I said, I put all my confidence in this stone, all that I have in the past experience, I put in this stone, and this stone will cure. Then I pass this stone to the next doctor. That doctor puts all their positive experience, and like that, we pass the stone around till it came back to me.
それでですね、ラータさんが、ラータ博士がされたことというのは、同僚のがんの専門医たちを全員集められて、その集められた方っていうのは誰一人として神を信じてらっしゃるような方ではなかったんですけども、一つの石を持ってきまして、でそれぞれの医者の方はその専門で、難しいがんのケース、もう専門医ですので、本当に普通のがんのところでは治らないような難しいがんの、こういう方法で良くならないか、こういう方法で良くならないかといろいろ試して、でうまくいったとかいうそういう知見ができたら、その知見を、学会の論文に書いたり、あるいは本に書いたり、みんなとシェアして、少しずつ医療技術を高めていったっていう、その気持ちとか経験を、医師に詰めてもらって、石に詰めたらそれを隣のお医者さんにこう円でスタディサークルのようにお医者さんに円に座ってもらって、隣のお医者さんもご自分の経験こうやって苦労して努力して研究してうまくいったその知見を気持ちをこの石に込めてくださいって頼んで、次の石と言ってぐるっと全員のお医者さんにその念を込めてもらった石がラータさんのところに戻ってきました。
What did each doctor do? They don't believe in religion, they don't pray, butEvery doctor closed their eyes and prayerfully put all their positivity in that stone.
そのお医者さん方は神を信じているわけではありませんが、この石の中に自分の持っている、知見、がを全てこう念じて封じていただきました。
So, when she goes for surgery, because of the tentacle, she cannot carry the stone, so we strap the stone on her hand with a tape, we strap it, she goes in for surgery with all the confidence, with all the faith, with all the happiness. Why? Because of that stone. And believe me, my experiments with patients who don't have that stone, who don't have faith, who don't have belief in something or the confidence that they will come out successfully from surgery, they don't last.Patients who have something to look forward to, they last.
そこでこれが私のある意味で実験だったんですが、そのように極めて望みの低い難しい人たちが最後というかもしれない手術室に行ったときに、そうやって専門医のみんなの念がこもった石を持って、まあ手術するときは点滴するんで握れなくなりますので、石をこうバンドで止めて手術室に入ってもらいました。なぜこんなことをしているかというと、たくさんの方にこういうことをされてデータを持っておられまして、そのように何か信じるものがあって手術室に行った人と、何も信じるものがなくて手術室に行った人では、手術の結果と経過予後が全然違うというデータがあるんだそうです。
So we tell our teachers, we tell our students, daily prayer and meditation is, we call it art of stillness, being stillSilent sitting, art of stillness. In a cell phone, you have pause button. When you play music, you pause. In the pause of life, there is beauty. You have to reflect.
つまりこの一番というものを、スワミの言葉を一切スワミ用語っていうか我々が知っているスワミの言葉を使わずに説明しようとすると、毎日の瞑想とか祈りというのは、日々の忙しい日々の中があたかも流れている音楽だとすると、ポーズボタンを押してふっとその音楽が止まって静かになった瞬間、 その瞬間を得ることがデイリー毎日の祈りと瞑想ですよというふうに、ラタ先生は、そういう全く神とか信じないいろいろな同僚のお医者さんとか教師とか患者さんに説明しているそうです。
So in the language of technology, in the language of internet, I call it switch on your inner engine. Search engine, Google, everything is external. Switch on your internal engine.
それでですね、わかりやすい説明の仕方として、この日々の瞑想とか祈りの時間というのは、Google とか Yahoo を使ってインターネット、携帯経由でインターネットを検索する代わりに、自分の中身の検索をする。中の検索をするためのスイッチを入れるため。検索ツールの起動ボタンが、この、一番だよというふうにおっしゃっています。
So,What is important in that is to nourish our own tradition and culture until the family background is ready. Number one does not mean we repeat what we do in the bhajan hall, where we sing bhajan, we practice Veda. That is not expected to be done in at home. Then you'll be giving shock treatment to all your people. That is later, if all ofThe family is interested, you can do that. But that is not what the number one means. It is to strengthen our ability to feel peace and then have a daily practice for that.
つまり、一番を実践するのは家でバジャンを歌うことではなく、家でベーダを唱えることではなく、家で、テープをポーズボタン、一時停止ボタンを押して、日々の忙しい、心のをピタッと止めること。で、中に入っていくこと。
But meditation by itself has a power. So that's why daily prescription. And Swami has given a complete, again, a program. Whatever method we have to use, He has taught us personally the Jyoti meditation. All that, Swami has given that. And we can practice that. That is the expectation of that. So it is an individual practice, but it is a gradual process. So that we are able to benefit from that fully.
瞑想と瞑想が及ぼす効果というのは瞑想の種類によって実は様々ございまして、それはスワミのご講話にもあるんですけども、従いましてスワミがわざわざ光明瞑想という瞑想のテクニックを教えになられて、それを毎日実践されるようにしたのは、それが一番効率よく安全に毎日することによって一番を深めていくことができるからなんです。
Radio Sai Japan。
愛を求める心すべてあるがままに、愛を求める心すべてあるがままに、祭りの御足に捧げ神の御石のままに、光の声。
Japan.
サティア・サイ・ババが語るバガバット・ギーター、バクティ・ヨーガの章。
バガバット・ギーターの第12章はバクティ・ヨーガの章、つまり親愛の道について説かれています。スワミは この書を暗記してそこで言われていることによく注意を払い、それらの施設を日々の生活で役立てなさいとおっしゃっています。この第十二章より神にとって愛おしいものについての素阿弥の御言葉をご紹介します。
人生は歌です。歌いなさい。クリシュナは自分の人生を通じてそのことを伝えました。アルジュナは人々のストレスが最高に達し、何百万人もの運命が剣によって消せられようとしている戦場でその歌を聴きました。クリシュナはアルジュナにギーターを歌って聞かせたのです。ギーターとは歌のことです。そして彼は歌ったのです。彼はゴークラムの脇場やヤムナー川の岸辺にいる時も、クルクシエトラの戦場で戦っている両軍の真ん中にいる時も、どこにいても至福そのものだったからです。
クルクシエトラの戦争の前夜、アルジュナはクリシュナによってテストを受けさせられました。アルジュナは自分の親族と戦う争いをどのように行うべきか、どのような戦略を取り入れるべきかと心配していました。夕方、クリシュナはアルジュナを森へ連れて行きました。それは夕暮れのことでした。英知の光が沈み、無知の暗闇が生じました。クリシュナはアルジュナが翌日ギーターの霊的伝授を受けるにふさわしいかを見極めたいと思いました。クリシュナはアルジュナに木の上にいた一羽の鳥を指さしてこう尋ねました。
あれはクジャクか？
はい、我が主よ。
いや違う、あれは鳩だ。
はい、あれは鳩です。
アルジュナよ、君は愚かなやつだ。あれは鳩ではなくカラスではないか。
はい、スワミ、あれはカラスです。
アルジュナよ、君には識別力というものがまるでない。君はあれがクジャクか鳩かカラスかを決めることができず、私が何を言ってもはいと言うだけだ。君にはこの程度の識別もないのか？
クリシュナ、もしあなたの本性を知らなければ、あなたに賛成しようとしたり反対しようとしたりするかもしれません。しかし私にはあなたに関する真実が分かっています。もし私がそれはクジャクではない、ハトではない、カラスではないと断言しても、あなたはそれをクジャクに変えたり、ハトに変えたり、カラスに変えたりする力をお持ちです。ですから私にはあの鳥が何であるか調べる必要はないのです。私にとって重要なのはあなたの言葉だけです。私にはあなたの言葉が十分信頼できる根拠なのです。こうしてアルジュナがクリシュナへの絶対的な信心を表明したとき、クリシュナはアルジュナはギーターのメッセージを受け取るにふさわしいと考えました。それゆえクリシュナはアルジュナに、
私の道具となれ
と言ったのです。したがって第一に必要なのは神の言葉への信心を深めることです。書物の知識や人間の知性によって 神を知ることはできません。
クリシュナがギーターの中で親愛に満ちているものは私にとって愛おしいと宣言したとき、親愛に満ちているという言葉を使ったのは次のような意味合いからでした。
ギーターは誰かが神に対する深い親愛を持っていたとしても、もしその人が神の教えに注意を払わずに生きているのであれば、バクタ、神を愛する人の名に値しないと宣言しています。神の教えとは聖人賢者たちに掲示されたシャーストラ典型経典に定められたダルマのことです。
バガバットギーター第12章、神にとって愛おしいもの。
いかなるものも憎まず、すべてに対して友好的で慈悲に満ち、私と私のものという感覚がなく、苦楽を同じ心で受け止め、忍耐強く満ち足りていて、いつも神に献身しており、自己を律し固い決意を持ち、心と知性を私に定めている。このように私を信愛する者は私にとって愛おしい。
世の中を苦しめることも、世の中によって苦しめられることもなく、興奮や怒り、恐れや不安から解放されている人もまた私にとって愛おしい。
欲望を持たず、純粋かつ有能で、偏見も動揺もなく、すべての企てを捨て、私を信愛する者は私にとって愛おしい。
悦に入らず、嫌悪せず、悲しむことも欲しがることもせず、善悪を放棄して、親愛に満ちているものは私にとって愛おしい。
敵と味方に対して同じ心であり、また名誉と不名誉に対しても同じ心であり、暑さ寒さや苦楽に対しても同じ心であり、執着を離れている人、
非難と称賛を同一視し、寡黙で何にでも満足し、家を持たず安定した心を持ち、神への愛に満ちている人、そのような人は私にとって愛おしい。
以上述べたこの不滅に至るダルマの道を尊び、唯一究極の目標として 私を信頼し、一心に私と結びついている者たち、彼らは私にとってこの上なく愛おしい。
スワミは次のように教えておられます。この施設白岡はなんと素晴らしい概念を伝えていることでしょう。これは人が身につけなければならない性質を述べた一連の施設を締めくくるものです。それは一連の施設全体を不滅の命に至るダルマの道、ダルミャームリタムと呼びます。神はこの施設の中でこれらの特質を備えた人々、唯一究極の目標として神を信頼する人々、一心に神を慕う人々は神にとって最も愛おしく最も神に近いと宣言しています。
愛の化身である皆さん、ここで使われている不滅の命に至るダルマの道、ダルミャームリタムという言葉に注意しましょう。
それについて深く考えて、そこからインスピレーションを受けましょう。甘露、すなわちアムリタのような神の恩寵を受ける資格を持つのは神が定めたダルマを守る人々のみです。
物を深く考えない人々は、自分は神に対する信愛バクティを持っていると信じています。しかし彼らは神が彼らを愛しているかどうかを考えることはしません。
この点を知りたいと絶望する人々は非常に稀です。それこそが霊的な成功を図る本当の尺度なのです。
サイババ、サイババ、あなた。
結合はこれで終了します。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇か Shine.